イオンモール名和プレゼンツ、アツとエリカと
みんなおはよう、
アツエリ
人道中。
さあ今日は
津市にお邪魔しております。
はい、
はい、我が町です。
我が町です、ね、
ようこそ。
でも津市って言ったってなんかコンクリートしか見えませんけど、
う
ん、
そうですね、
何ですかここは。じゃあちょっとこの方に聞きましょうか、うん、はい、津市の観光案内人の、イケメンの方です、はい、どうぞ。
津市観光協会の角谷と申します。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
さあ今日は私たちはどこにご案内いただけるんですか。
はい、この津市産業スポーツセンター、こちらのサオリーナにご紹介したいと思います。
おお、サオリーナですよ。
サオリーナです。人の名前がね、うん、つくなんてすごいよね、建物に、ね、
そうですよね。
そのうちアツリーナとかどう。
アツエリーナになるじゃん。
アツエリーナか、いいね。
全然スポーツ関係ない。
ほんまやな。で、今私たちの、うん、あ、この後ろのコンクリートに津市産業スポーツセンターって書いてあるわ、うん、でそれがメッセウィング三重と、うん、サオリーナと武道館で分かれてる。あ、そういう扱い。私立ち位置がもうちょっとよく分かってなかった。
全部まとめて津市産業スポーツセンターってことだね、
はい、寒いから入りましょうか。
はい、行きましょう。
はい、行きましょう。ピロピロ、おー、青空が見える。え、これ何、外。今これ私たち外じゃないですよね。
これ中ですね。
だけど天井が雲流れてて空がめっちゃ見えてますけど、これ何ですか。これガラス、
うん、ですか ね。サオリーナの方に聞いてみましょう。
あ、なるほどね。振った、
うまいこと振ったね、はい、うん、あの方ですかね。
平尾です。よろしくお願いします。
改めてサオリーナはいつオープンでしたか。
29年の10月1日オープンになります。
だから半年ぐらいもう経ってないぐらいですね。しかし、まあ、当然ながら綺麗でかっこいい施設ですね。
はい、そうですね。メインアリーナやサブアリーナといったたくさんの、いろんな種目ができたりイベントが行えるような施設になってます。
でね、もう早速ちょっと目の前におしゃれなスポーツウェアショップみたいなのがあるんですけど、あれは何なんですかね。
あれは水野のショップと、あと観光協会さんの商品も入ってます。
何やってるんですか。
ちょっとね、少しでもね、津市の PR しようとサオリーナの方で販売させていただいております。
ほう、じゃあちょっとそこから行きましょうか。あ、本当だ、ちゃんとウェアもシューズもバッチリ並んでるけど、うん、公の施設でこういうショップが入ってるのって珍しいですね。
そうですね、珍しいですね、はい。
なんか来たよ、急に急にスポーツウェアから長持ちのコーナーになったけど。
このお土産と書いてるところは観光協会が取り扱いの商品なんですよ。例えば伊勢もめんだとか、うん、ゴーちゃんや白もちくんのキャラクターグッズを販売しております。こちら長持ちと平治せんべいは、まあ、それぞれの会社さんが出されているので、サオリーナ限定の長持ちと平治せんべい、こちらで購入できますので、ただただスポーツするだけじゃなくて、こういう津市のことを感じてもらったりとかして帰っていただけるかなと思います。
まあ、長持ちは津のメーカーではないけどね。
ね、まあね、うん、吉田選手のカードが入ってんだって、
なんか野球チップスみたいなこと、
ね、そう、そういうこと、そういうこと、う
ん、サオリーナ限定バターせんべい、平治せんべいさんが作ってるね。あ、本当だ、サオリちゃんのお顔がプリントされてる
ね、うん、そうなんですよ、
夜勤がついてるんですね。続いて
サオリウムに行きましょうか。はい、
はい、吉田沙保里選手の、まあ、今まで の、 キャリアとか、あと歴史が分かるそのディスプレイですよね。これしかも今まで出場されたオリンピックのユニフォームが全部展示されてるんですね。
はい、そうです。
後ろにね、戦歴表があるんですけど、
ね、208戦中206連勝
すごいことだよね。
だからさ、私たちの一番、まあ、記憶に新しいのはリオの決勝での悔しい黒星でしたけど、うんうんね、あの黒星はこの208分の2のうちの一つってことよ ね。
206連勝だから最初が最初と最後だけなんだよ。その間ずっと白だから206回。
改めてどうですか、これご覧になって。
こんなにもすごい人の名前が入った施設で働けることがすごい光栄ですね。はい。
ちなみに何かスポーツは。
私は剣道をしてました。
剣道っぽいわ。
そう聞いたからでしょ。
分かった。 吉田選手の手形もそしてサインも入ってますね。
吉田沙保里選手関連で等身大のフィギュアがありますが
等身大、
日本の国旗をこうやってね、こう多分勝利をした時にみんなにこうやったよっていうガッツポーズとともに振り回してる時のその一瞬を切り取ったフィギュアという大変珍しい。
そうですね
本当にリアルな吉田選手のサイズ感というか、この体であんだけ勝ってきたんだって思えるよね。
206連勝ね。銃剣道場にお邪魔します。
はい、剣道場になりますね。
はい、うわ
すごいピカピカですね。やっぱり
何この広さと
綺麗
綺麗、なんか明るくない？
うん、
こういう武道場ってだいたい暗くないですか？
そうですね、暗いんですけど、やっぱりもう周りが白かったりとか壁の色とかも考えて全部明るく見えるようにしてますね。
すごい ね。
一番の特徴としてはちょっとジャンプしてもらうと床がクッション性があるんで揺れるんですね、人がジャンプすると。
めっちゃ揺れる。
なんでお膝とかにも優しい床になってますね。剣道とか専用の床になってますね。普通の床
踏み込んだ時とかに結構ね膝に衝撃あったりしますもんね。
どうですか、剣道の達人としてはこのエリアは。
私ここで剣道したことないんですけど
まだしたことないさあ、そして続いて、フィットネススタジオ、トレーニングルームっていうエリアとプールのエリアの受付インフォメーションがあるよ。
ねえ、
でこちらの受付はトレーニングルーム、プール、フリーウェイトルーム、この3つを行っていただくための受付になってます。
はい、誰でも利用できるんですか？
はい、津市以外の方でも皆さん利用していただけます。
三重県の人なら誰でも OK？
県外の方でも大丈夫です。
え、外国の方もも
う大丈夫です地球上の人なら大丈夫です地球上の人間なら大丈夫ですちょっと犬とか来るとすいませんって言っちゃうんですけど、
ね、はい、ちょっとペットでは
ペット同伴もすいませんってなるんですけど、フィットネススタジオはエアロビとかヨガとかのスタジオプログラム、うん、またですね、一般のお客様がここで何か教室したいわっていう形でお部屋の貸し館とかを行っております。あとトレーニングルームとかになりますと、よくある歩くマシーンとか、自転車バイクとか、あと筋力トレーニングのマシンも、はい、入ってますね。
で一方プールは、は
い、プールもですね、同じように25メートルの7レーンのコースをご用意させていただいて、でどちらかといえばプールは健康増進を目的としてますので 1.1 メートルでちょっと浅めになってますね。なんで歩く専用のコースとかもご用意させていただいてて、またプールの横に、幼児用プールっていって小さいお子様が使える深さが 0.6 メートルのプールと、あと横にジャグジーがございます。
これ温水でしたっけ？
温水です、年中使ってもらいます。
でもね、これだけの設備を備えてると正直利用料金って結構高いんじゃないのと思うんですけど、
いやいやするね。それが1回400円で、朝の9時オープンから夜の22時まで各場所で400円で使ってもらえます。
すげー。
じゃあ当日券と回数券と月会費と年会費がございます。
何、プールとトレーニングジム使いたいっていう人は、まあそれぞれで会員になればいいってことね。
一応2エリアっていう回数券とかもございますので、そちらを使ってもらうとよりお得にはなります。
なるほどね、
セットパックもお得に。
もう一ついいですか。実はこのサオリーナ の、 そのフィットネスジムの他にランニングコースっていって、この津市産業スポーツセンターの外周が約 1.2 キロなんですよ。ライトアップもしてて、夜も安全安心に、で足元もクッション性になっているので、コンクリートの地面を歩くよりも膝に負担がかかりにくく、あ、こちら無料です。
すごいね。
雨の日は大会とかがあるとちょっと使えない日もあるんですけど、特に何もなければメインアリーナの2階の観客席の周りも走ってもらえます。
ちょっとさ、見に行きたいね。
ぜひ。
ほほー、広ー。あ、今言ってた走れるスペースっていうのはここのことです。
この床の青いところが走ってもらえるスペースになります。でそれぞれ距離が書いてありますね。
じゃあ、あつさんちょっとやって、行ってらっしゃい。ゆっくりでいいから。じゃあその間に私たちは話してしまう、は
い、もう一つ僕の豆知識をお伝えしてもいいですか今バドミントンされている方は見えると思うんですけども、バドミントンの競技って一番やっぱ風が懸念されるんですよね。今までの施設ってこういう上の方に空調をつけてバドミントンのシャトルが飛んでいきそうなぐらいの風も吹いてたんですけど、ここのサオリーナのメインアリーナは 座席に空調がついてるんですよ。
マジで？
足元に
足あ本当だついてる。
観客の方も暑くなく寒くなく過ごしていただいて、もちろん競技者もこう風に左右されないスポーツができるっていうのが売りなんですよね。
そうです、ありがとうございます。
あつさんどこ行ってた？
新記録出たじゃないですか。
待って
新記録出た。
あつさんさん、うん、はい、キャラクターを整理しよう。新記録ですって言うんだったらもっと元気よく。もう疲れた。
疲れた。
いやどうでしたか一周走って。
いやでもね気持ちいいですよ、すっごい。ちゃんと距離がところどころに入ってるんで励みになるんですよ。あ、ここまで来たな、ここまで来たなみたいな。
もうこっち遠目に見るともうチンタラやってるようにしか。なんかこう仕掛け的なところでここは珍しいよってあります？
ここのサオリーナのお手洗いが可動式で、例えば女子専用のスポーツ大会があった場合に女子のトイレを増やすために男子トイレをグググッと狭める仕掛けがあるんですよね。
そうです、よく女性って並ぶじゃないですか。なんで男性用のトイレを少なくして女性用のトイレを多くしてっていう調整もできます。壁が動きます。
その時の大会によってじゃあ変わるわけですね。
トイレの数が変わる割合というかね。すごいいろんな工夫がされた最新の施設だね。
うん、でもこれができたことで県外からもたくさんの人がねこう来てもらえる2の新しいスポットになってると思うんで。
そうよね、
うん、
名前からしても世界の人が知ってるもんね。
そういうことですよ。
ちなみに何か大きな大会とかありますか？
うん、この2月の17日18日にバレーボールの V リーグプレミアリーグの女子が来ていただきます。
すごいやん、
すごいやん、
プロが来んねん。
ねえ、ここで見れるんや。
他になんか2018年予定されてるのってあります？
2018年は夏にインターハイをここで行います。ちょっと種目ハンドボールとかバレーボールとか全部ではないんですがインターハイを予定してます。
今年はそのインターハイで21年は国体とビッグなスポーツ大会が三重県津市で開催されますので、ぜひそちらもお楽しみにしていただきたいと思います。
ということで今日は津市産業スポーツセンターの中のサオリーナを中心にご紹介させていただきました。平尾さん、そして観光協会の角谷さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
イオンモール名和のいろんな専門店をご紹介する専門店紹介コーナー、この方にお越しいただきました。
はい、映画館から来ました。あ、109シネマズって言います。伊沢です、よろしくお願いします。
なんか途切れ途切れだけど、
はい、なんか言おうと思ったんだけど思い浮かばなかったの。
あ、そうさあでは、今週末公開の映画教えてください。はい、
マンハント、2月の9日本日公開の作品がございます。
うん、
主演は来月3月に三重県サンアリーナでのコンサートが控えている福山雅治さん。
うん、おー、行きます行きます行きます。
え、このコンサートに
行きますよ。
マジで、映画を先に見て、
あー、なるほど、会いに行くみたいなね。
会いに行くみたいなね。そうだね、いいじゃない、行く人、みんな三重県で行く人、そうしてください。
そうだね、
映画をまず見て福山雅治のファンになってから、うん、ライブも楽しめましょう。
そうだね、
はい。中国の俳優さんで、はい、チャン・ハン・ユーさんっていうかっこいい人、はい、ちょっと渋い人が、
うん、
ダブル主演で出ておりまして、監督がレッドクリフとか、うん、ミッションインポッシブル2の監督でジョン・ウーさん、舞台は日本なんです。
うん、
ジョン・ウーさんがどうしても日本でいつか撮ってみたいってなって撮った作品。う
ん、へえ、そこに福山さんが出て
る。そう、うん、でストーリーとしては、うん、真面目な国際弁護人のチャン・ハンユーさん演じるドゥ・チュは、うん、ある日突然殺人犯の汚名を着せられて警察に追われる身になってしまうんですね。
うん、
何が何だかわからないうちに逃走するも、うん、福山雅治さん演じる刑事ヤムラに捕まってしまうんです。
あら、
うん、でもヤムラはドゥを捕まえるまでの間にいろいろ探っていたら、うん、この人犯人じゃないんじゃないかな、うん、っていうことに気づくんですね。
なるほどね、
違和感を感じ、
違和感感じる、
はい、本当の犯人はもしかしているんじゃないのか、
うん、
真実を探るべく犯人かもしれないけども違うかもしれない男ドゥと共に逃げながらも真相を追求するっていうサスペンスアクションとなってるんですね。
へえ。
香港映画という位置づけなんですが、うん、まあ、舞台は日本大阪とかで撮影が行われたそうで、で福山さんすごいんですよね。
うん、
中国語、うん、英語、うん、日本語を、うん、 いろいろ使い分けて、
あら
映画が進んでいくという、
すごい何でもできはるしやね。
ねえ、すごいですよね、イケメンで、
で歌も歌えてさ、うん、楽器もできるわけでしょ、
あんちゃんって言ってましたもん ね、
俳優さんもできて
そう、
それで三カ国語喋っちゃう、
そう、はあ、もう絶対見るべきですよね。
うん、
はい、
こちらがマンハント2月9日本日から 公、はい、公開となります。
熱い、
続いて
今夜ロマンス劇場で2月の10日土曜日公開となります。
はい、
綾瀬はるかさん、坂口健太郎さん、うん、他本田翼さん、北村和樹さん、中尾明義さん、
うん、
モノクロ映画のお姫様がある日突然、うん、現実世界に現れて、うん、映画監督を夢見る青年と恋をするというファンタスティックロマンティックなラブストーリーとなっております。
なんか綾瀬はるかさんだけが白黒なんですよね。
あの昔のフィルムから出てきた、うんうんうん、という設定なので白黒なんですね。
なるほどね。
で現実のカラフルな世界に夢見ていたフィルムの中のお姫様が現実世界に現れたら、こうもうきらびやか、いろんな色が使われてて、そんな色を取り入れてて自分も色づいていくわけなんですよね。いろんな世界を知ってどんどん色がついていくんですよ。で恋をして、でも秘密があるんですよ。
何何？
人のぬくもりに触れると消えてしまうんです。握手してもダメだし、
うん、
ギュッてしてもダメだし、なので、うん、恋愛できないですよね。
恋しても切ないね。
切ないですよね、
うん、
どうなっていくの、ほうほうほうほう、というお話になってます。
今夜ロマンス劇場で、2月10日明日より公開となります。
熱い。そしてですね、うん、ここで、はい、売店の方からお知らせです、はいはい、新しいポップコーンの味が販売です。
お、何味ですか？
コーンポタージュ味です。で、アツさんに食べてもらおうと思って持ってきました。
ねえ、これ S サイズのポップコーン今あるんですけど、
はい、
ポップコーン半分ぐらいになってる、なんでやろう。S サイズってこんな少なかったかな。
持ってくる途中で食べちゃった
食べたんかいなんで人に食べさそうと思う、もう食べんねん先
美味しかった
確かにいい香りしてるわ
やろ、
すごいいい香りしてる。
いただきますよ。
あー、ほんと
ちょっと
コーンポタージュのね、
ね、
なんか鼻に抜ける感じあるよね。
甘い匂いがね、うんうん、で食べ始めると止まんないでしょ、うん、
止まらない。
これがその結果
で半分ないんや。
半分ない
ついつい後食べたもんね。
そう、う
ん、
だから S サイズ370円なんてすぐ食べちゃうので、うん、買ってもらうなら M サイズ470円でよろしくお願いします途中であなくなったもうちょっと食べたかったってなっちゃうとダメなので、
はい、
ぜひ M
で、ぜひポップコーンが今コーンポタージュ味がね、はい、出てますから、ぜひ皆さんもご賞味ください。
よろしくお願いします。
はい、109シネマズ名和の伊沢さんでした。
ありがとうございました。4モールベイワープレゼンツ、アツとエリカとみんなのラジオ。
ヤーツさん、
うん、
今回の寿司、はい、サオリーナを、うん、アツエリチン道中でご紹介しましたけど、
そうですね、
もうオリンピック、
うん、
まあ冬だけどね、うん、ちょうどいいネタだったんですね。
そうですね。サオリーナ行かれたことありました？
いやいや、この間の珍道中は初めてですよ。
初めて。あ、本当ですか？
え、行ったの？
そうなんですよ。実はね、オープンする直前にお邪魔してるんですよ。
へ
ぇ、 ZTV の番組の中でご紹介させてもらった時にお邪魔しまして、うん、で、あそこコンサートもできるんですよね。
可動式の椅子があって、うん、マックス3000席。
そうですよ。実はあのサオリーナの、しかもメインアリーナの真ん中で歌ったのはアツが最初なんですね。
嘘。え、私の知らないうちに3000人もあなた招待してライブやったの？
いや、もう誰もいないところではあ
は
あ、番組の最後にいつもエンディング歌うんですよ。
そのケーブルテレビのね。
そうです、
番組で、
番組の中でエンディング歌うのが初めて、サオリーナメインアリーナで歌ったアーティストとして
で、まあ一応そうだわね。
そう、言っていいっすかっつって、いいですよ。
本当はこけら落としライブとかやりゃいいけどあなた大きさな、
まあね、
というね、辻サオリーナご紹介しました。
はい、
はいはい、今回は月始めなので、うん、プレゼントがあります。
はい、109シネマズ名和さんからお預かりしております平日映画鑑賞券を5名の方にプレゼントです。
欲しいという方は、うん、メールでご応募ください、うん、はい、でお名前、住所、電話番号、うん、そしてもう一つ、
うん、
今から私たちが出すお題に答えていただきます、うん、では発表しましょう。
はい、
アツエリ
お題でドーン。
今回のテーマは、
はい、どうでもいいオリンピックで1位を取りました。何の種目？ そう、あなたが取るならそうですね。
もうオリンピック代表とか私たちはもう、ね、アツエリに関しては無理やん。
無理ですね。
でも私これだったらいけるよ。
何？
飛び箱、うん、どんなに低くても飛べない選手権1位。
飛べないの？
飛べない。
飛べよせめて。
あの小学校だか中学校の時に飛び箱を一段も飛べなかったの。私が飛べないっていうだけで体育の時間過ぎてもずっとやったからね。私一人のせいで授業どんどん延長になって給食の時間に食い込んでったの。
うわ、
その後の恨まれよっつったら
ご飯腹減ってんだこっちはと。
そう、一段も飛べないのは奇跡だってうちの旦那さんに言われたんですよ。
あ、逆に難しいか。
逆に難しい。だ、そういう角度から褒めてもらったのは嬉しいなと思ってね。
嬉しいのそれ。あ、嬉しいならよかったです。
なんだよその冷静な冷めた目、はい、ということで、うん、皆さんには、お題でドーンの答えを書いていただきたいです。どうでもいいオリンピックで1位を取りました何の種目、うん、これを書いて、メールで送ってください。で締め切りが、はい、
2月12日月曜祝日、深夜0時夜中の12時までとなっております。
はい、皆さんからの楽しいご応募お待ちしております。そして、はい、次回公開録音が迫っております。
はい、次回公開録音2月の18日日曜日になります。
はい、今回もスペシャルなゲストをお招きします。はい、
ダンスボーカルユニットのブリジットさん、
はい、
はい、そしてその弟分というか妹分というか後輩さんのですねハイブリンクさん、はい、2組にお越しいただきます。
はい、ブリジットは、ダンスボーカルグループでしょ、うん、で、その弟妹分というのは、うん、男女混合のボーカルグループなんですって。そうですね、うん、でも1月末にデビューしたばかりということで、うん、皆さんぜひ2月18日日曜日予定を空けておいてください。はい、で実施時間が、
はい、時間の方がですね、お昼の12時30分から第1ステージとなりまして、午後3時30分から第2ステージ2回開催します。
場所はイオンモール明和の花勝負の広場となります。うん、詳しいことはイオンモール明和のホームページチェックしてください。はい、じゃあそろそろご飯食べに行くか。
そうね、うん、
アツとエリカとみんなのラジオ、お相手は
元気系シンガーソングライターアツと、
ただの人ただエリカでした。バイバイ、バイバイ。